曲やったり絵描いたり文章を書いたり多方面だけども、なんか共通するような、全然別個に感じます。
いや、やっぱりそれは僕は要するに書いたことあるけどね、同じだよ。誰かのあの人の書いた作文はあの人の音楽と同じっていうふうなところは、共通。
例えば絵の場合、その音楽の色彩と絵とか。
いや、絵はね、文章の方がその作曲家の形がそのまま出てんじゃないかしら。だから彼は物の感じ方や考え方やね、まとめ方や流し方ね、考えのそういうところがその人の癖があるから、ね、
もうそっくりそのまま、
出るよ。だから同じで、だから掃除系だよね、その人の書いた絵と、文章と、
文章と
音楽はね、
で例えば先生がはっきり公に文章を書き出したのは、
いや、これは割に早いんでね、とにかく戦争前っていうのは簡単に世の中へ出ちゃったんだよ。まあピアノのソナチネと、とか、あとそれにバイオリンソナタかなんかで、これは割にまあ一緒にした時アンコールされたりしたような曲だったけどね、そんなようなのがね、一つ二つあればもうそれでもって作曲家の仲間に、要するに原音の仲間に入って、もう生意気な顔してたんだよ。昔はその作曲家なんてのは本当にいないからね、
まだ20代の初めでしょ、20歳
だね、
そのうちが20歳だったからだっけね。
そうだね、東京笛
が19だったように僕
どっちかそうだね、まあそんな具合だから、とにかく東京笛はもっとも帰ってから演奏されるのに少し時間がかかってて、だけどまあ帰ってすぐこんなの恥ずかしいなと思って、もうやったらうまい具合になんか拍手してもらって、で松也君のお父さんがアンコールで呼び出されたりするような具合でうまくいって、それからまああれ言ったからね、すぐね、それでね、なんか生意気な口聞いてたからね。それで、いや僕のあの先生で深い人っていうのはまた口が出した生意気だって口が出したの、それで人を攻撃するのは目的やっつけるのはとにかくからかったりなんかうまいみたいな、そういうのはすぐ僕はもう、こっちはこれはよろしいということでなっちゃったからね。それでそのまんまやってるうちにさ、小倉に書かしてみようって言って、まあいろんな音楽雑誌がまたその頃人もいねえかってやつが、
言うことだけ言うから、じゃあ書かしてみようか、
いや言うからね、あれは書かしたら何かを書くだろうと思ったらしくてね、それからまた書くやつがやっぱり作曲が少ないように文章家も少ない、それだからね、それからもう一つは日本のこれは通性で今でもそうだけど、若いやつが出てくると、若いの何考えてるだろうっていうのは、そういうふうにしてすぐなんか関心、ちょっと話題に上るようになると、つまり割に引っ張り上げ出てきちゃうだろう、そういうので調子に乗って頼まれたから調子に乗ってやったらね。だから非常に早くから文章は出てて、
作文のためのなんかこう勉強やなんか、
なんなのにね、いやだからその勉強は子供の時に、小学校の時に学校で僕の素質はもうだからある程度決まってたんだけど、絵が、絵はもう小学校入る前からだけど、それで退屈な時は絵ばっかり描いて、あと小学校入って作文書くようになったら、作文の時間は面白いんだ、音楽の時間嫌いなんだよ。でね、なぜかっていうとね、音楽だとみんなが一斉にこう歌わなきゃならないだろ、同じ体操やらなきゃならないみたいで、それつまんないの。だから先生が何もやらないで好きなことやってられるのは作文と絵ね、だからその時間は好きだ。だから家に帰って音楽のピアノ叩いて遊んだりそんなのはまあ嫌いじゃないけども、先生に何か言われてやらなきゃならないようなのがあったから、みんながと一斉に歩調を合わせたりするような音を出したりっていうのがあるけど、そんなような子供だったから作文は好きだったの。それで小学校の頃すでに新聞かなんかに、
壁新聞みたいなのがある
、いやそうじゃなくて、なんかそんな大きな新聞じゃないけども、小学生の書いた作文っていうのがあって、乗っかったりするようになる。僕は自分で自分でもうまいと思わなかったけど、 で作文はとにかく嫌いじゃなかったし、だから頼まれてそのまま返した。書いてるうちにだんだんだんだんまあ上手くなったっていうか慣れてきて、それで結局作文がで金が本当に、それでも原稿料少しもらってあげたけどね、本当にまあ本が出るようになるとはまさか思わなかったけど、それがまあ結局結構本になって金が入るようになったりして、まあ新書なんてのはあれ非常にたくさん安いしたくさんするから、部数は多いからね、あんな風に僕人の前で本が読まれるようになるとは思わなかったし、しまいにその中のあれが教科書になっちゃったり試験問題に出たりするわけだろ、こんなことはもう僕みたいに学校嫌いで試験嫌いの子にとっちゃね驚きなんだね。だけどまあそうやってやっていくうちにだんだんうまく書ける、そうするともうかなり作曲と同じような
感覚みたいな
工夫だね、
あと文章の工夫、文章がこうもう小倉の文章を読むとリズミックに流れる感じがあるわけね。
いやそのリズムっていうような感覚は僕がリズミックに作ってるっていうわけじゃないけども、とにかくねまあそれだけ好きだからまた随分欲も深いから、まあ一枚の原稿何枚ぐらい書き直すか分かんない。
ああそうか、
すごいんだよそれは、それでね読むんだよ黙ってて読んでるけど、読んでる時にやっぱり呼吸が入るから、それでおのずからリズムになるから、ここで二字欲しいなとかね、この言葉じゃなくてこっちの方がなんか寸法が合う呼吸の、そういうような感じがだんだんするとね、読んでる方が今度はだいたい話し言葉のリズムに乗っかっていくように感じる、だから僕はリズムは作んないけど うんと読み返すからね、リズム感が出るんで、つまりね目で見る文章は書かない、
朗読しながらの文章、
喋れるくらい、
昔から文章はなんかそれが朗読っていうのがね耳に入る文章っていうのはやっぱり一つの原則みたいになったっていう
か、それがだからだんだんしまいに、いや初めの頃のあの日本のあの、なんていうの平家物語なんかみたいな文章は、あの七五調で朗読するためのもんだよ、そらんじるための、暗記するための、それがに今度は活字が発達してくるとこの頃になってか字面でね、見せるのがあるだろ、字でもそうだね、音は聞こえないけど字でできて、ああいうのああじゃない、やっぱり僕は自分でもって読んでるから、それからあのだんだんある時期からね話し言葉を超えるあんまり超えるような難しい漢字やね、なんか使わないようにしてきたから、つまり日常の僕の使ってる言葉の中で文章を書くようにしたから、
それを音楽の方に置き換えると例えばさっきみたいにこう流れるね、
流れ
で音楽は本当流れが大事だから、でそうした時にうんと例えばさっき言ったようにここにこの文章で言うと2文字必要だなという感じのことは作曲してる時もなんか例えばこの
辺作曲もやっぱり絶えず反復しながら考えてるから、句読点に向けて要するに向かって考えてるわけね、
それでその句読点が
音楽もそうね、
音楽で言えば小倉先生の場合はトニックドミナント
とか、そうそうそういうぐらいだ、ドミナントが当点で、トニックが、ドミナントが、ま、点で、
点でね、句点で、
片っぽが丸で、
トニックが丸と、で、そう、そういう意味では文章と音楽っていうのは時とともにこうやって物語が始まっていくっていうか、
そう、時間的なもんね、
で、面白いのは絵っていうのは今度またちょっと
空間的だから、
感覚がまた違うでしょ、
絵っていうのは空間的だからね、時間的感覚って違うけどね、やっぱり線の流れとかね、僕はだから絵っていうのは色だけじゃもちろん絵にならないんで、響きだけでも音楽にならないんで、線が主体で、線があれば色は色とかなんとか後からおまけだよ、まあ簡単に、
おまけ、じゃあ文章でいうおまけもあるわけだよね、
文章はものも考え方の筋道ね、
それが筋ね、ものの
考え方の筋道ね、だから詩的な文章っていうのは僕にあんまりないよ、だから逆に言うとね僕の書いた文章は教科書になりやすかったなとか試験問題になりやすいのはね、そういう一種のね構成的なっていうかね、
じゃあ例えばあれ小説の中で詩小説なんていうのね、あれは先生はどう思うって
、俺あんまり本読みじゃないからほとんど読んでないんだけど、で小説っていうのはあんまり実は好きじゃないんだね、
小説自体が、 例えば今推理小説とか、ドキュメントとかね、なんかいろいろあるけども、
いや、そういうその推理小説なんかあるとさ、最初読んでさ、なんか人殺しが始まるとさ、一番後ろすぐ読んじゃうんだよ、それでおしまい。そういう人間だから、僕があの本読んで面白いのはどっちかっていうと、そのそういう小説じゃなくて、
ドキュメント的な
評論だね、
評論、